数章の箇所は、まずヨハネによる福音書1章1節から18節であります。数章の御言葉はヨハネによる福音書1章1節から18節であります。新約聖書ヨハネによる福音書1章の1節から、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この言葉ははじめに神と共にあった、万物は言葉によってなった、なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった、言葉のうちに命があった、命は人間を照らす光であった、光は暗闇の中で輝いている、暗闇は光を理解しなかった。神から使わされた一人の人がいた、その名はヨハネである。彼は証しをするために来た、光について証しをするため、またすべての人が彼によって信じるようになるためである。彼は光ではなく光について証しをするために来た、その光は誠の光で、世に来てすべての人を照らすのである。言葉は世にあった、世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の異なる資格を与えた。この人々は血によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、神によって生まれたのである。言葉は肉となって私たちの間に宿られた、私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。ヨハネはこの方について証しをし、声を張り上げていった。私の後から来られる方は私より優れている、私よりも先におられたからであると、私が言ったのはこの方のことである。私たちは皆この方の満ち溢れる豊かさの中から、恵みの上にさらに恵みを受けた。律法はモーセを通して与えられたが、恵みと真理はイエス・キリストを通して現れたからである。未だかつて神を見た者はいない、父の懐にいる独り子である神、この方が神を示されたのである。もう一箇所、エペソの信徒への手紙4章の25節から、新約聖書エペソの信徒への手紙4章の25節から、だから偽りを捨て、それぞれ隣人に対して真実を語りなさい。私たちは互いに体の一部なのです。怒ることがあっても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで怒ったままでいてはいけません。悪魔に隙を与えてはなりません。盗みを働いていたものは今からは盗んではいけません。むしろ労苦して自分の手で正当な収入を得、困っている人々に分け与えるようにしなさい。悪い言葉を一切口にしてはなりません。ただ聞く人に恵みが与えられるように、 その人を作り上げるのに役立つ言葉を必要に応じて語りなさい。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は聖霊により贖いの日に対して保証されているのです。無慈悲、憤り、怒り、わめき、そしりなどすべてを一切の悪意と一緒に捨てなさい。互いに親切にし、憐れみの心で接し、神がキリストによってあなた方を許してくださったように許し合いなさい。あなた方は神に愛されている子供ですから、神に習うものとなりなさい。キリストが私たちを愛して、ご自分を香りの良い供え物、つまり生贄として私たちのために神に捧げてくださったように、あなた方も愛によって歩みなさい。あなた方の間では、聖なるものにふさわしく、みだらなことやいろいろの汚れたこと、あるいは貪欲なことを口にしてはなりません。卑猥な言葉や愚かな話、下品な冗談もふさわしいものではありません。それよりも感謝を表しなさい。すべてみだらなもの、汚れたもの、また貪欲なもの、つまり偶像礼拝者は、キリストと神との国を受け継ぐことはできません。このことをよくわきまえなさい。今日は五章の一節の御言葉であります。あなた方は神に愛されている子供ですから、神に習うものとなりなさい。神に習うものとなりなさいとあります。今までいろいろなことを神様から招きにふさわしく歩むことについていろんなことが語られてまいりましたが、それをここで一旦まとめるかのように、いろいろなことを語って、それを一言でこうまとめるかのように、あなた方は神に愛されている子供ですから、神に習うものとなりなさい。覚えやすい言葉ですからよく記憶したいと思います。私たちはどのようなものとして歩んでいったらいいのかと、こういろいろ考えることあろうと思います。あそこにはこういうことが教えられている、聖書のこの箇所にはこういうことが教えられている、それらがこういろいろ浮かぶことがあると思いますけれども、それらがはっきりとこうどうすればいいのかなと浮かばないでですね、迷う時にもこのことは常に思い起こすようにしたいと思います。神に習うものとなりなさい。この言葉はこの箇所にだけ出てくる言葉です。聖書の中でキリストに習うようにとか、あるいはパウロが私に習うようにとか、そういうことは出てきますが、この箇所においてだけ神に習うものとなりなさい。他の箇所で習うものとなりなさいとこう書いているのと矛盾はしません。だけども特にこの神に習うものとなりなさいということには、ここにだけ出てくる希少価値があるわけですね。私たちはそういう意味でこの言葉をよく記憶したいと思います。いろいろ迷ったり悩んだりするときですね、どうすればいいんだろう、待てよ、神に習うものとなりなさいと、これを思い起こしながら自分の行動、あるいは自分の思い、考え、こういうものを果てと、これで神に習うものの姿かと、こういうふうに振り返ってみたいと思います。そういう意味でこの神に習うものというこの意味を正確に今日は学びたいと思うのであります。 この神に習うものとなるということはある意味で非常に危険なことであります。危険。一つ間違うと大変なものになってしまいます。神に習うといって人が神の真似をし始めたならば、これはとんでもない歩みをすることになります。聖書の神様を何と私たちが見るか知るかにかかっています。聖書の神は正しい神だと、本当に不正を決して許さない正しい神だと、まあこのように信じて、この神様に自分が習っていろいろな事柄についてこう裁かなければならない、これは間違ってる、あれは間違ってる、これは正しい、こういうふうに自分が神のように裁いて、挙句の果てはあの正しいお方イエス・キリストさえ裁いてしまったのが、神に習うことを間違えた人間の行き着いた姿であります。あくまで謙遜なものには恵みを与えというように、どんなに正しいことを追求してもですね、超えてはならない一線があるわけです。正しくなければなりません。だけどもその正しいその一線がですね、どんなにこの神様の義を追求しても、あくまで神の御前でへり下るという一線を超えてはいけないわけです。イエス様は誰も裁かないと言っているのに、人間が先走ってあれはダメだこれはダメだと、こいつは何なんだと、こういうふうにして裁き始めるところに罪の本質があるんですね。これは神様を知るようになって初めて知る人間の罪の深い姿です。人についてあれが良い悪いこれが悪いとですね、確かに私たちは見分けなければなりません。誰についていくか、誰と一緒に行動するか、こういうことについて判断もないようなありさまであってはなりません。見分けなければならないんです。何が神の御心であって正しいことで完全なことであるのかをわきまえるようになりなさい。ただしそれはですね、心の一心によって、心を新たにされることによってとあるように、イエス・キリストを本当に受け入れるものとして、神様を本当に自分の心の中に受け入れるものとして、そのようにしなさいと勧められているんですね。心の中には神様を拒みながらですね、ただ神様の御言葉だけを握りしめて、これはどうなんだあれはどうなんだとやり始めて、自分が裁くものになってしまったならば、これはとんでもない人間に私たちはなってしまいます。そういう意味でこの信仰の歩みは危険なものです。危険なもの、細い道です。細い道。イエス様を十字架につけた者たちも信仰がない人たちではないんですね。唯一の神を本当に信じる人たちです。もし唯一の神を否定しろと言われたならば、パウロはですね、イエス・キリストを信じる前のパウロは、死んでも唯一の神を信ずることから離れることはしなかったでしょう。自分の命を投げ出してでも唯一の神に従っていったでしょう。だけどもそのパウロが、男の人も女の人も構わず引き出してイエスを呪わせようとしたんですね。人を殺すことさえしました。そういう意味でこの神に習うということを私たちが間違って受け止めたならば、とんでもないことが起きます。危険な道です。神の真似をするということではありません。あくまで個々で教えられている意味で神に習うものとなりなさい。 大切なのは神に愛されている子供としてということです。これと必ず一つのこととしてですね、私たちはこれをわきまえなければなりません。神に愛されている子供として神に習うものとなりなさい。神に習うということをもう少し学びたいと思います。習うというのはですね、これは学校で学ぶように学ぶということではありません。また先ほど見たように、もちろん見よう見まねで神様のことを知りながら神様に従うということがありますけれども、これは神の真似をするということではありません。これは見習うです。よく神様がどのようなお方であるかをはっきりと見なければ本当の意味で習うことはできないということです。神に習うものは神様をはっきり見るものです。神様をはっきり見もしないのに、私が勝手にですね、分かったと、これが神の御心だと先走りするならば、先ほど言ったように神に代わって自分が神のように振る舞うことになります。どこまでも神様をよく見なければならない。だけども聖書ははっきり教えるわけですね。誰も神を見た者はいないんだと。聖書の御言葉を通して神を知ったと言いながらも、いつでも人々はその神様を知ったと言いながらその神様を誤解してですね、自分勝手な偶像に変えていった姿を私たちは確認するわけです。じゃあどうするのか。先ほど読んだヨハネの福音書一章の御言葉ですね、一章の18節、未だかつて神を見た者はいない、父の懐にいる独り子である神、この方が神を示されたのである。イエス・キリストにおいてということです。イエス・キリストにおいて神様を見るということです。イエス・キリストに目を注ぎ、そしてイエス・キリストを通して神様を知るということです。聖書のつまみ食いのようにですね、神様が怒りを注いでいるところを見てですね、神はこのように怒りを注ぎ、義に対し正しいことを追求する神だと言って、自分が神に代わってですね、正しいことを振り回しても、これは神に習うことではありません。あるいは私たちが神様の忍耐を誤解してですね、あれもよしこれもよしといつまでもいろいろなことに目をつぶっているならば、これもまた神様を見ている者にはふさわしくないでしょう。先走ったり、あるいはグズグズしたり、そのようなことを繰り返す私たちですけれども、そのようなところにとどまらないでイエス・キリストにおいて神を見る。ここから離れない。これです。そして神に習うものとなりなさい。だからイエス・キリストをますます知ってですね、そしてイエス・キリストを通して神様がどのようなお方であるかをますます知るということです。私たちが自分勝手に聖書のつなぎ食いをしようとするとですね、非常に厳しい神様の姿だけを見たり、神様がどこにおられるのかわからないように神様がご自分を隠している姿を見てしまったりですね、神様が共におられるのにそのことがわからなくなってしまいますけれども、でもイエス・キリストを通してみると、人々は神が共にいることなど全然無頓着に歩んでいる中で、イエス様はいつでも神を見ながら、父なる神を見ながら行動していたというわけです。こういうイエス・キリスト、そしてイエス・キリストが見ていた父なる神、その神様を私たちはこう改めて、イエス・キリストを離れるといろんなことがこうぼんやりしてですね、どこに神がいるのかという姿になるんですけど、イエス様は人となられてこの地上を歩まれた時にいつでも父なる神を見ていたとあります。ヨハネによる福音書の5章の20節にはこうあります。はっきり言っておく、子は父のなさることを見なければ何事もできない。父がなさることは何でもその通りにする。父 は子を愛してご自分のなさることを全て子に示されるからである。私たちはイエス様を本当にご福音書あるいは新約聖書の中でイエス様をこう見るわけですけれども、イエス様がなさったことは全て、実はイエス様ご自身はこの地を歩まれた時に父なる神を見ながら全てのことをしていたというわけです。ここで神に習う者となりなさいと私たちに勧められていますけれども、誰よりも誰よりも神に習う者として歩まれたのはイエス・キリストだということ。イエス・キリストが十字架にかけられた時に、それは本当に神様の御心だったということ。そして実は、十字架につけられたあのイエス・キリストは神様ご自身がなさっていたことを鮮やかに私たちに見せてくれたことだということ、そういう神様だということ、神様の憐れみというものがそこまでのものだということ、また神様の正しさがそこまでのものだということ、子は父のなさることを見なければ何事もできない。イエス様についていった弟子たちでもですね、神様をこのイエス・キリストにおいて改めて見ながらついていったわけですけれども、ここまで神が共におられるとはついぞ思わなかったと思います。神様が共におられるのになんでこんなことが起きるのかな、こう思うようなことがいろいろ起きてくるこの世の歩みでありますけれども、でもイエス様と一緒にいると、あ、本当に神様は私たちと共にいるんだなと弟子たちはこう経験したわけですね。あるいは見もしたわけです。そのようにしてイエス様と一緒に歩んでいった、その源のところにあるのはイエス様ご自身がいつでも神を見てそれに習うものとして歩んでおられたということです。父と子は一つであるというその完全さにおいてです、神の在り方を捨てることはできないで、できないとは考えないでですね、本当に言葉は神であったと言われているのに、神ご自身であられたのにイエス・キリスト、だけどもそのお方がおいでになってですね、神の在り方を捨てるようにしてこの人の間においでになって、そして私たちと同じ弱さ、罪は犯されなかったけれども私たちと同じ弱さ持って歩まれたのに、だけどもです、だけどもこのお方は常に父なる神を見ていたという、私たちもまたそのような道に招かれているという、そのようなことができる力を主によって与えられているということであります。神に習うものとなりなさい。どのような神を主イエスは見せてくださったかですね。どのような神を主イエスにおいて私たちは改めて見るのか、まあいろいろな箇所から私たちは確認し直すことができると思いますが、代表的な箇所の一つを見るならば、マタイによる福音書の5章の43節です。あなた方も聞いている通り、隣人を愛し敵を憎めと命じられている。しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。あなた方の天の父の異なるためである。父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからである。自分を愛してくれる人を愛したところであなた方にどんな報いがあろうか。徴税人でも同じことをしているではないか。自分の兄弟にだけ挨拶したところでどんな優れたことをしたことになろうか。異邦人でさえ同じことをしているではないか。だからあなた方の天の父が完全であられるように、 あなた方も完全なものとなりなさい。愛された子供としてということを見てみたいと思います。神に習う者にとってこれが決定的に重要なことです。神様の愛がわからなければ私たちは神に習う者と本当の意味ではなるように進むことができません。先ほど申し上げたようにこれは危険な道です。神様に愛されたことがわからないで神に習うものとなる道、自分の思いや知恵が先立ってですね、こうだああだと進むのがこれは偽善の道です。あるいは神に愛されたことがわからないで神に習うものとなりなさいと言われてその道に進もうと思ったらこれは誰も耐えられません。先ほど見たようにですね、あなた方の天の父のことなるんだと、父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださるじゃないかと、だから自分を愛してくれる人を愛したところであなた方はどんな報いがあるんだとこう言われてですね、あるいは自分の兄弟にだけ挨拶したところでどんな優れたことをしたことになるんだと言われてですね、父なる神に習おうとして敵のために祈らなきゃないんだと、あるいは人を許さなきゃないんだと言われて、その道を自分の知恵や力で進もうとしたならば、これは到底もう耐えられません。このような重荷、ただでさえ重荷なのにですね、耐えられません。例えば、これをお考えになったらすぐわかると思います。私のところに人間関係で悩んだ方が相談に来てですね、本当にこんなひどいことをされましたと、こんなつらい思いしましたと、私がそこでいやいやそんなことを言ってはいけませんよと、敵のために祈りなさい、迫害する者のために祈りなさいと言ったならば、その方はただでさえつらいのにさらに重荷に重荷を増し加えられてですね、もう勘弁してくれとなるでしょう。こういうことではないということ。神に愛された子供でなければならないんです。神様の愛が分かることにおいて私たちは初めて神に習うものとなる道を進んでいけるんです。そしてもっと重要なのは、もし神様から私たちが愛されていることが本当の意味でここで教えられているように愛されている子供なんだということが本当に分かったならば、決してそれは重荷とはならないということ、無理なことではないということ、一気に父が完全であるように私たちは完全にはならないかもしれないけれども、その方向に向かって一歩でも二歩でも歩み出すことは私たちにとってそれは重荷ではないということ、むしろそれは私たちにとって自然なことだということ、自然なこと、これです。これは本当に信仰の恵みなんですね。救いの恵みがここで語られてるんです。これは道徳じゃないんです。人間の生きる道は神に習う道だと、これはもう偽善の道です。こういうことが語られているんではないんです。イエス・キリストにおいて救われたものであるならば、これが自然なことだとここでは語っているんです。弱さもあるだろうし足りなさもあるだろうが、その方向だと教えているんです。神に愛された子供としてであります。ここを私たちは見落としてはならない、見逃してはいけない。神に習うものということの一人歩きはダメです。神に愛された子供として、神様の愛が分かったならば、この道がその人にとって自然な道です。じゃあどういうふうにしてそれを知っていくのかです。これは神 神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるのですから、一気に走り抜くこともできませんが、今日は一つの事柄を見て終わりたいと思います。ローマの信徒の手紙の8章、14節から16節。ローマの信徒への手紙の8章の14節。聖霊が下るとあなた方は力を受けるとありましたが、まことにその聖霊の力がどのように働くかであります。14節こうあります。ローマの信徒への手紙の8章の14節。神の霊によって導かれる者は皆神の子なのです。あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく、神の子とする霊を受けたのです。この霊によって私たちはアッパ父よと呼ぶのです。この霊こそは私たちが神の子供であることを私たちの霊と一緒になって証ししてくださいます。神様の霊が私たちの霊と一緒になって働いてですね、今までとイエス・キリストを信じる前と同じ体格、同じ顔つき、同じ年齢、同じ場所で生活する、同じような人々と付き合っている、あまり変わらない人間のようなんだけれども、でも神の霊が私たちの霊と一緒になって働いて証ししてくださる。本当に神の子とされたことを証ししてくださる。神の子として神様から愛されていることを証ししてくださるであります。あ、そうなんだ、自分は神の子なんだとパッとわかるということではあります。それにはそれなりの道筋を通って分からせてくださるです。神様の愛がふさわしくないものに与えられた恵みの愛であることを分からせてくださるです。自分こそは神に愛される資格があると思っているのが、実は神の霊に導かれない人間の考え方です。自分こそは神様の御前で愛されて祝福される、いろいろなことをしてもらうにふさわしいものだというのは人間の考えです。だけどもそうではなくて、本当にふさわしくないものが愛されていることを分からせてくださるです。この8章の前に先立つ7章において、パウロはそれを自らにおいて明らかにしています。自分はかつて本当に律法の義については非の打ち所のないもので、自分こそ神から誉れを受け認められるにふさわしいものだと思って歩んでいたけれども、でもこのイエス・キリストを知って本当に神の言葉が自分の内側に入ってきたときに、何が分かったか。私は自分の望む善は行わず望まない悪を行っている、これが分かったという。あるいは善をなそうと思う自分にいつも悪がつきまとっているという法則、現実を知るようになったというんですね。非常な不自由を感じました。不自由、非常な弱さを感じました。なんと惨めな人間なのか。死に定められたこの体から誰が私を救ってくれるだろうか。まあ、このように主の御前にへりくだらせられたということです。そのようにして絶望したんじゃなくて、アッパ父よと本当に神様を呼ぶように導かれたということ、神の子として愛されるにふさわしいものとして神様に近づいたということです。聖霊が働いてですね、人間の思いではそのような道ですね、いけません。下る道ですから、人間の目で見たら下る道ですから。でもイエス・キリストにおいて私たちが改めて確認するのは、それが天国に昇る道です。そのように自分の惨めさを知りながら、アッバ父よと死なる神様の愛を本当にますます知ってですね、歩んでいった時にはまさしくローマの信徒の手紙の8章の34節以降の言葉はアーメンであります。34節、 誰が私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方いな、むしろ復活させられた方であるキリストイエスが、神の右に座っていて私たちのために取りなしてくださるのです。誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。患難か、苦しみか、迫害か、飢えか、裸か、危険か、剣か。私たちはあなたのために一日中死にさらされ、ほふられる羊のように見られていると書いてある通りです。しかしこれら全てのことにおいて、私たちは私たちを愛してくださる方によって輝かしい勝利を収めています。私は確信しています。死も命も天使も支配するものも、現在のものも未来のものも、力あるものも高いところにいるものも低いところにいるものも、他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。そういうふうに愛されたことして、神に習うものとなりなさいです。ここまでにいたします。お祈りいたしましょう。主イエスキリストよ、このようなことを共に学び、またこのようなことを共に学びながら、主よ、あなたの御名を呼んでこのように祈り、また父なる神を信じて、またより頼んで歩むことができるとは、本当に主よ、計り知れないこの恵みを心から感謝いたします。神のことをされて、そしてあなたに愛されて今日あることを、ますます私たちが悟ることができますように、そしてその愛を知る者としてどのように歩んでいけばよいのか、神に習うことができますように、感謝して主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。お座りいただいたままで、賛美歌320番の1節2節3節をもって主を賛美いたしましょう。聖餐式を執り行います。